sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
こんばんは。6月27日土曜日21時を回りましたよ。みんなとつながるラジオとラジコン始まりました。イエイイエイイエイ。なんとですね、皆様、本日今日の放送にてラジオとラジコ99回目の放送となりました。めでたい。本当ね、いつも皆様、聞いていただいている皆さん、ありがとうございます。 83.6MHz FM うららより今週もお届けしちゃいます。さあ皆さん、梅雨ですよ。梅雨ね、本当に最近、途中でね、こう、雨がバーッと降ってきたりね、してね、出かけた先でね、急に降ってくるので、傘がね、増えていくばっかりですよ、私は。ね、本当に。でね、今日は、なんと、白雪ファンイベントがあったのですよ。ね、いろいろね、今日は、ノープランで行くね、ただひたすら遊ぶ会という感じでね、バーベキューとかね、いろいろしたんですけどね。ね、皆さんで盛り上がって最高でした。今日はね、この放送とダブルでワクワクデーになりそうです。6月に入って、雷がね、久々に味わってね、ほんと夏が来たなと思いました。みんなでね、6月も盛り上がっていきましょう。この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにストップと当てていく、掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当いたします、白雪です。白い雪と書いて白雪。そしてね、スノーホワイトとね、小さく小文字でね、書いて完成します。どうぞよろしくお願いします。それでは本日のメニューです。今週のね、スポットライトはワクワクドキドキディズニーシーにスポットを当ててみたいと思います。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。5月に募集したテーマ、偶然の出会いの発表です。たくさんいただいておりますので、ご紹介していきますね。もちろん、リクエストやおすすめの音楽もご用意していきます。それでは、今週も張り切っていこう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。キャーイ。今週のスポットライトはね、ディズニーシーについてスポットを当ててみちゃいますよ。もうね、私ね大好きすぎて、皆さん夢の国ですよ、夢の国。実はね、6月に久々にディズニーシーに行ってまいりましたよ。わいわーい。皆さんね、シーとね、ランド、どちら派ですかね。ね、どちらもね、なかなか選べないけど、やっぱりね、私はシーが好きかな。なんかね、落ち着いていて、私はね、飲まないけど、こう、お酒が飲めたりね、ご飯がすごく美味しくて、ね、ゴンドラもあったりしますよね。で、イタリアのね、心地よい音楽がね、そこのあたりは流れていたりしてね、なんか好きなんですよね。で、私にはね、掟がありまして、開演から、開演っていうのかな、 開園からね、あの閉園までは、もう絶対に全部ね、こう遊び尽くすというのがね、もう掟なんですけどね。まず C が誕生したのは、開園はね、なんと2001年の9月4日だそうです。で、キャッチコピーは、さあ、冒険とイマジネーションの海へだそうですよ。でも意外とまだね、それぐらいなんだなと思っちゃいましたけど、チケットはね、まあ昔に比べるとかなりね、値上がりね、されていますね。この間の今年の4月からね、またちょっと500円かな、上がったみたいなんですけどね。でも、それでもね、行きたくなっちゃうし、意外とね、世界のディズニーランドもたくさんね、ありますよね。だけどね、意外と日本のチケットが、それでも一番安いらしいですよ。皆さん知ってましたか？マニアの方にはね、たまらないパスポートがあったりね、年間パスポートね、四季折々のね、イベントとかもね、魅力的ですよね。あと、グッズがね、毎回こう違うっていうのもね、魅力的なんですよね。でね、Cの年間パスポートができたのは、なんとですね、2013年の7月12日で、東京ディズニーC 年間パスポート、あとランドとツーパーク年間パスポートの発売がね、されたそうですよ。意外とね、最近だったんだなってびっくりしたんですけど。あとね、余談なんですけどね、ディズニーリゾート多分これ全体のことだと思いますけど、1日の電気代はなんと1140万円だそうです。それはね、あれだけ電気使ってたらね、それぐらいになるのかもしれませんけどね、すごいですね。でね、まあ今回私はやっぱり一番楽しみにしていたのは本当に久しぶりだったので、トイストーリーマニアっていうね、新アトラクションをメインに楽しみにね、行ったんですね。あとはアリエルのミュージカルもあったんですけど、それもね、新しくリニューアルしていたということで、それも行ったり、しました。で、皆さん絶叫とかお好きですか？タワーオブテラーっていうね、ものは、があって、私一番苦手なんですよね。こう上に、こうどんどん上がって、普通にね、座ったまま上がって、キューンって急降下で落とされるみたいなんで、また上がって落とされるみたいな、ああいうのがね、ほんとお腹痛くなっちゃうんですけど、まあ無理やり連れて、行かれて2回も乗ったんですけどね、まあでもすごい楽しかったです。そして、あとは、そうそう、2009年なんですけど、初のね、ハロウィンイベントもね、始まったみたいで、今回は4月2日からね、もう23日で終わっちゃったんですけど、6月、東京ディズニーシーの、イースターっていうのがね、初開催されて、すごいね、可愛い、ものをね、見れてね、皆さんにもね、また写真とかでね、ブログで見せたいな、なんて思いますけども、そして、そう、さっきね、ちょっとこう、絶叫の乗り物のことで言いましたけど、ディズニーリゾートで一番落ちるのが早い乗り物は、なんとセンターオブジアースの時速で72キロ。ちなみに、ランドの方のね、スプラッシュマウンテンは65キロで急降下でするそうですよ。ぜひね、皆さんも、乗ってみてくださいね。ということでね、もうまたね、すぐに行きたくなっちゃうディズニーシーですけれども、この後もね、また私がハマったものをね、どんどん紹介していきたいと思います。それではね、皆さんにもシーに行った気持ちになれるように、ちょっとだけおすそ分けです。聞いてください。リトルマーメイドで、アンダーザシー。聞いていただきましたのは、リトルマーメイドからアンダーザシーでした。はあ、またシーに行ってアリエルに会いたいよ。さあ、第4週目担当のパーソナリティ、私ね、白雪がお送りしておりますラジオとラジコ。さあ、今週のスポットライトは、私胸がワクワクしちゃうディズニーシーです。ね、本当に皆さんね、ディズニーランドってね、好きで行く方もね、いらっしゃいますかね。あまりね、行くきっかけがね、ないって、思われる方もいますけど、シーはね、やっぱり大人の方もね、楽しめるっていうのがね、魅力の、ですよね。 ね、本当になんかゆったりね、できるのが私の中の印象なんですが、まあ、私もあえて梅雨時にね、こう行ってみるっていうのはやっぱり、あんまりね、ゴミゴミしてね、するのが嫌だなっていうのがあるのでなんですが、結構ね、人もすごい最初から並んでいて、いたんですけど、やっぱり人気のね、あのアトラクション、あのトイストーリーのね、ものなんかもすごくて、ファストパスもね、朝、もうすぐ並んだのに、もう夕方のあのパスができて、もう多分完売しちゃったっていう感じでね、すごいやっぱり、梅雨でもね、あの、たくさんの人がね、訪れていた感じだったんですけれども、アラジンのね、ランプっていうのもね、私好きで、いろいろね、ただ絶叫ね、嫌いな人もいると思うので、ゆっくりね、こう見れるものもあって、ミュージカルっていうのもね、こうできたり、ミスティック、なんだったっけな、っていうなんかすごいね、こう、それ、クドソレイユみたいなね、のもあったんですけどね、ちょっと入れ替えでね、チェンジしてまた新しいね、アトラクションがね、続々と出ているそうなんですけれども、私ね、そう、この間ね、ちょっとよく考えてみたら、ディズニーランドやね、こう、シーにね、結構行ってた時があったんですよ。年に1回か2回はね、絶対行ってたんだけど、最近ね、全然、なんかね、行ける暇がなくなっちゃって、で、久々に、行ったんですけど、そしたら、シーが、なんか、いつもと違うなと思って、私ね、シーにとかね、行くと必ず、カチューシャとかね、買って、こう、ディズニーシーとかに来たんだっていうね、気持ちがね、高まるのでね、必ず何かこう、買ったりするんですけれども、あんまり、その、商品も、前より、少ないのかなっていう私の中ではね、印象で、もちろん帽子とかね、いろいろ売ってましたけど、そしたらね、シーは、ディズニー、ダッフィーっていうね、クマのぬいぐるみがありますよね。で、そのクマのぬいぐるみを持ってる人たちが、すごく目立って、しかもね、本当に自分の身長とほとんど変わらないぐらいの、男の子や女の子がね、こうちっちゃいの抱っこして、ぬいぐるみを抱っこして歩いていたり、本当に老若男女の人たちが、もう、なぜかダッフィーを抱っこしたり、こう、なんだ、リュックの中にね、ダッフィーをちょっと、ちょこんとね、顔見せたりしてね、なんか随分流行っていたみたいで、で、二個持ちの人もすごくいてね、びっくりしちゃったんですけど、あと多分ね、みんなに写メとか撮られて、ひっそり撮られてましたけど、もう大きいリュックにね、ダッフィーの、こう、ぬいぐるみとか、ちっちゃいね、こう、マスコットをいっぱいつぶる下げて、もうダッフィーのなんかすごい山になってる人もいたりしてね、すごい面白かったんですけど、実は、そのダッフィーちゃんは、カリフォルニアのね、ディズニーランドで、ディズニーベアとして、名前で展開されてきたみたいで、東京のね、ディズニーシーではね、2004年の11月の5日のクリスマスイベントから登場したみたいなんです。意外とね、結構まだ最近なんだなと思って。で、さらに最初はね、全然人気があったわけでもなくて、2008年のね、東京リゾート、ディズニーリゾートの25周年の企画によって、その知名度が上がって、そこからね、持ち歩く人がね、増えたそうなんですよ。ランドとか、ね。でも、C でしか手に入らないっていうのもね、すごくこう、特徴であって、で、それがね、見た人が、わー、かわいい、かわいいっていうので、人気がね、出たみたいで、私ももちろん、買いまして、すごい悩んだんだけど、リュックのね、大きいリュックがあったんですけどね、それをね、買いました。で、私が買ったのはね、女の子のリボンつけてる方のクマちゃんなんですけど、それはシェリー・メイちゃんというね、名前で、ダッフィーのね、お友達だそうで、2010年の、1月15日に発売されたんだって、まだ本当に浅いですよね、歴史が。ね、これからね、また C とかにね、行く皆さんはね、ぜひね、ダフィーちゃんとかもね、注目しながらね、楽しいね、ディズニーランドね、ディズニーシーをね、楽しんでいただけたらな、と思います。最後にね、 ウォルト・ディズニーさんの言葉があってね、最初はね、ディズニーランドから始まりましたけどね、ディズニーランドは永遠に完成しない、世界に想像力がある限り成長し続けるだろうということでね、ね、ウォルト・ディズニーさんもね、Cができていることはね、できるなんて思ってなかったかもしれませんよね。本当に私たちの人生もね、歌もね、本当にそうなんだろうなと思って、皆さんがね、絵がいっぱいな日々になりますように。以上、今週のスポットライトは、ディズニーシーでした。愛を、愛を、いつか、白雪、エヴァ、いつか心に平和が訪れる日が来る。
レディオラスト。
つながるお便り。5月募集したテーマは偶然の出会いとなっております。さあ、皆さん、はじめまして。ゆき、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく番組聞いています。ありがとう。偶然の出会い、あります。たまたま同じ電車に、行きも帰りも、同じ人と乗り合わせたこと。あれはびっくりしました。ああ、あるかも。ユキは、ミラクルいっぱいだから、数々の伝説があると思うのですが、あれば聞かせてください。というね、34歳の、会社員の言葉の数だけ3、男性の方からいただきました。いや、ありますよね。あるある。私もね、あります。全然ね、知らない人なのに、行きの電車と、あ、帰りも結構遅く帰ってきたのに、同じ電車に乗ってるとか、ありますよ、そういうの。あれ何なんですかね、不思議ですよね。まあ確かに私いろいろね、偶然の出会いとかいうのもありますけど、まあ最近一番ミラクルだったのは、今年の1月に白雪メンバーサポートでね、新年会をした時に、横浜ね、中華街でみんなでね、それは楽しく、会を開いていたんですけど、もう、終電も近くてね、余裕持って一本早い電車に、ね、帰ったと思ったら、なんと、私、逆方向に電車乗ってしまってアウト。一番ね、もう自分の最寄り近くまで、とりあえずはね、たどり着こうと思って、最寄り駅に降りたんですけど、そしたら男性にいきなり声をかけられ、なんか近寄ってくる人がいて、なんかこの人危ない、ナンパかなと思って、もう顔とかも見ずにふんふんふんって歩いてたんですけど、そしたら、とか言われて、よく見たら、なんとね、ゲストに出ていただいたこともある、大変大変お世話になった方が、その方も終電乗り遅れて、これからライブハウスに遊びに行くっていうことでね、無事私もね、誘っていただいて、その方に会って、本当に神様ね、安全にね、こう会わせてくれたのかなと思ってね、すっごいね、嬉しかったことあります。あと、道端歌姫とかでもね、後々ですけど、本当に一瞬の出会いなんですけど、そこで、話をかけてくださった方がね、すごく大きな、お仕事いただいたりとかしてね、本当にね、偶然ってね、必然ですよね。ということで、ね、素敵なお便りありがとうございました。今日もね、全部読めませんでしたけどね、皆さんいつもありがとうございます。このようなお便りを、ラジオとラジコでは大募集しております。応募方法やね、番組の最後でお伝えいたしますのでね、お楽しみに。それでは、今週は言葉の数だけさんのリクエストで、白雪で、追憶の雨、聞いてくださーい。
ウォーターテイメント。
83.6MHz。 FM うららよりお送りしております。ラジオとラジコ、そろそろ番組の終わりが近づいておりますが、ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico @gmail.com、 ラジオ数字の8ラジコ @gmail.com まで、氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。つながるお便り6月募集のテーマは至福の時です。もうすぐね締め切りますので、どしどしご応募ください。また7月募集のテーマ発表、じゃじゃん、恐怖体験その1です。詳しくはラジオとラジコの公式 Facebook ページをご覧ください。こちらからのご応募できますし、過去放送分が聞けるリンクもございます。また iTunes ストアでも、お聞きいただけますので、ね、合わせてご利用くださいね。ということで、本当に私楽しかったですよ、ディズニーシー。本当にもっともっとね、詳しくね追記したかったんですけどね、そう、楽しみなことに、まあ4月27日も発表されたと思うんですけど、2016年のね、中期計画、経営計画で、8つ目の新テーマポートの開発楽しみ、そして一部のテーマをね、ディズニー映画アナと雪の女王の世界をテーマとし、全体のテーマをね、歩行をとするね、方向性となったんだって。2017年度以降にね、あるのかな、楽しみですね。そして2016年、5月の中旬から、2017年の春ぐらいあたりにファンティングニモのシリーズ新規アトラクションの導入に伴い、ストームライダーがね終了予定なんですよね。いろいろね、これはやらないね、終了しないでってね声もたくさんあるみたいですけどね、これがね乗れなかったんだ、これをしてたら乗ってたのに残念だったな。ね、これからもねどんどん進化していくシーがね本当に楽しみですね。で、あとね、ちょっとすっごく面白かったのが SS コロンビア号のタートルトークっていうね、大きいスクリーンにカメさんがね喋るものがすっごくすごく面白くて、すごいアドリブが天才的なんで、ぜひこれもね皆さん行ってみてください。ということで、ラジオとラジコは毎週土曜の21時からのレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方はぜひこちらの再放送をお聞きくださいね。さて、来週の放送は7月4日土曜日、担当はこの方です。
はい、元格闘家でスタイリッシュハードパーソナリティのディオです。次回はいよいよ100回目だ、俺に元気をいっぱい分けてくれ、爆力マハ。
はいはい、分けちゃうよ。第5週目担当の元格闘家スタイリッシュハードタレントディオさんでお届けします。こちらね、記念すべき第100回目の放送になるのでね、皆さんぜひ、全員集合でね聞いてくださいね。お楽しみに。それでは、お相手は私、第4週目の担当白雪でお送りいたしました。皆さんの明日もね、皆さんの心が虹色に、この世の中が平和でありますように。おやすみなさーい。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。